ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆さんと一緒に研究検証していくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、なんか暑いピークは過ぎたっていう話を何箇所かで聞いたんですが、暑い、まだ。
暑かったですよ、神奈川。
あ、来たんですか？
今朝。
あ、今朝あ、そう。
暑い暑いと思ってて、多分33度、4度ぐらいあったんですよ。僕の伺った神奈川は。
うんうんうん、
暑いなと思っていて、で、まあ夕方、まあ僕の住んでる高崎の方に戻ってきて、またお客さんとと思ってて、うん、まあ夕方になったし曇ってるから少し涼しくなるかなと思っていたら、うん、そこで34度ぐらいだったんで、ずっと同じ温度帯の中を移動してきてる感じで、ものすごくダメージが強かったんですけど。
そうか、そっちに帰ると夕方でもこっちの昼間と同じぐらいってことなんだ。
そうです、そうです。ただそうは言っても今日は、神奈川もこんなに暑いじゃないかと思うぐらい、暑かったですよ。
うんうん
うん、
なんかね、秋のみたい、秋の雰囲気がみたいなのも聞いたり、まあ、ピーク過ぎてるからね、もうちょっと我慢だねみたいな話を聞いたりしていたんですが、いやー、昨日今日暑い、暑かったと思って、で今日はもっと言うと午後から雨の予報だったんですよ。で雨降ってくれればこの暑いの、まあ、蒸すだろうけど、一旦温度は下がるかな、みたいな、期待をしていたんですが、全然雨降る気配がなく。
そうですね。
なんか、結局一日暑かったわ、っていう感じだったんですが、新話収録が2020年9月5日、22時半を回ったところで、行っております。今週、なんですが、食べるものの方から研究入ってみようかということで、今週、来週はインとアウトで言うとインの方でいきたいと思いますが、インで言いますと、はい、ちょっと前に私の中でブームが巻き起こりまして、
ありましたね。
毎朝牛丼を食べておりました。
で、これ誤解のないように言っておきますと、はい、毎朝牛丼を自作して食べておりましたが正しい。
そうですね。
ところですね。
まあ、きっかけが、なんか、ちょっと安い牛肉の薄切り肉がありまして、牛丼っぽいものを作ってみたところ、これは牛丼じゃないみたいな。いわゆるこれじゃない状態になりまして、なんか全然違うわっていうツイートをしたところ、いろんな人からいろいろとツッコミやらアドバイスやらたくさんいただきまして、
ありがたいですね。でもさすが SNS の時代
いや、そもそも玉ねぎ入ってねえしとか言われて、そっか、牛丼って玉ねぎ入ってたよねみたいな、そんなレベルからスタートしまして、やってみた。で、すると、次はこんなのしてみるといいんじゃないですかっていうのが、いろんな方からアドバイスをいただいて、それをバージョンアップを繰り返していたら、ほぼ1週間、毎朝牛丼を食べるという状態になりまして。まあでもそのおかげもあってですね、結構いいですよ。我ながら、これなら食べてもらってもいいんじゃねえかって思えるぐらい牛丼になってきました。
これでも新しい形ですよね。 ほら、普通 SNS とかを使っていて、うん、こういうレシピだとお家でもお店と遜色ない味が作れますよっていうのを紹介していくっていうのが一般的な流れじゃないですか。
教えてもらって、
とりあえず作ってみて、そもそもこうだ、こうブラッシュアップしろっていう、後から情報がたくさん入ってきて、逆にアップデートされていて出来上がるっていうのは非常に新しいですよね。
いや、でもね、ちょっと面白かった。まあ、毎日ってどうなんっていうのはあったんですけど、でもやっぱりその立て続けにやった方が変化がわかるじゃないですか。
そうですね。
なので、もうこれは、おお、すげえ、こう変わるんだ、みたいなのが、なんか朝ごはんがすごい楽しみになりまして。
だって時代が時代だったら夏休みの自由研究で僕の牛丼と1週間とかいうテーマで。レポート出せそうな感じです
よね。勢いでしたけどね。でもまあ、一旦の完成を見たということにして、牛丼をやめたんですが、
はい。
次の日はね、まあまあ、あれだったんですけど、二日目ぐらいからもう牛丼ロスみたいな状態になってて、いや
すごい。これだけ毎日食べててロスっていうのもすごいですよね。ほら、見るのも嫌だっていうのが一般的じゃないですか。一週間極めたからもう牛丼飽きたって言うんですけど、次の日からもうロスになるっていう。
なんか、いやでもそもそももうお肉使い切っちゃってないし、みたいな。いやまたラーメンサイクルに戻るかとか、いろいろ考えたりとかするんですけど、いや、ちょっと。牛肉買いに行こうかなとかってちょっと思うぐらい、ハマっておりまして、
うわ、
多分この収録をしたしばらくはちょっともうスケジュールを組んでしまったのであれなんですけど、来週後半ぐらいからまたちょっと牛丼復活するかもしれないぞっていうぐらいちょっとハマっていましたっていう、最近の食べ物事情で言いますと、そんな感じでございますが、まあ、今週来週ということでお話を予告としてさせてもらいましたが、
はい、
今週は、まあ、わかりやすく言うと悪い方、いい方の悪い方。悪いって言うと、ちょっと食べ物に対して申し訳がないので、
そうですね。
太りやすい方。太りやすい食事ってどんなんみたいな。今週は、いきたいと思います。次回、
はい、
痩せやすい、太りにくいっていうお食事の方。っていう、まあ見直しをした方がいいかもねっていうところで今週は行ってみたいと思うんですが、
はい、
僕のイメージです。
はい。
気をつけなきゃっていうか、食べるときにちょっと背徳感を感じるものがそういうものなんじゃないかなって考えてみました。
でも牛丼は食べてるときに、社交感といいますか
、はい、
幸せな感じだったんですよね。やった、これで俺の目指す牛丼ができたぜっていう。
そう、そう。超楽しかったし、美味しかったし、めっちゃ幸せの時間を過ごした。背徳感じゃないよね。
ですよね、幸福感を、多幸感を得てますよね。
多幸感だったね。いや、まあまあ、あの時はそうだったんですが、まあ一応、いやまあでも、たまにはいいよねって思いながら食べるのが、言ってることが全然違うけど。
そうですね。たまにはっていうものを1週間立て続けに食べたっていう話になってますからね。
そうだよね。まあ、でも、なんだろうな。昔は、もう、単純にコストだけで牛丼食べてた感じかな。まあ、好きは好きだったんで。ただ、まあ、時間と、経済的な感じとで、まあ、よく食べていたのが牛丼なんですが、いやーでもね、もうちょっとね、みたいな、ちょっといいもの食べなきゃねっていうのがあったので、やっぱ背徳感みたいなの。背徳感とはちょっと違うかな。微妙なニュアンスの違いですけど、まあ罪悪感といいますか。いや、これじゃいけないよなっていう感じを思っていながら食べたものが牛丼。
はい。
と、まあ他にどんなのがあるかなっていうと、まあカップ麺。これも、はい、まあ、 うん、どうだろうっていう。で、まあ、背徳感っていう言葉のイメージに近いもので言うと、焼肉とかステーキとか。
ああ、なるほど。
うん。あと、フライドチキン、僕は、個人的には。フライドチキン、唐揚げ。まあ、いわゆる揚げ物だよね。とんかつ。
揚げた鶏ってことです。あ、とんかつとかも。と
んかつ、メンチカツ、コロッケ、ここら辺大好きなので。フライ物とか。結構、ここら辺、その、フライドチキンは背徳感かな。なんか。
ああ、まあ、いわゆる油で揚げられたものたち。
ああ。で、ちょっとまあ、ちょっともう随分、あれかな、ハンバーガーはもう数年、こう自分で食べようと思って食べてない感じ。なんか仕事で、差し入れみたいなのをいただいたりとか、その差し入れを食べれなかったから自分で買って食ってやれって食ったとか、そういうぐらいな感じに今はなっちゃってるんで、ほぼ食べなくなっちゃってるんですけど、食べてた頃はやっぱちょっと背徳感を感じながら食べてたものの、まあ代表選手みたいな感じでハンバーガー。
お
ー。あとはドーナツ。
これも揚げ物ですよね、言ったら。
まあそうですね、そうですね。最近焼きドーナツとかありますけど、まあイメージしているのは揚げたドーナツも好きなので。で、まあその近いもので言うと菓子パン。これは手軽さと、まあコスト的に低コストっていうのもあるんですけど、こう手にしやすさってありますよね。コンビニに行けば必ずあるし、スーパーとかでも並んでるし、手に取りやすい。
そうですね。あとはまあ本当にクオリティの高さですよね。出す金額に対して非常に美味しいって感じられる割合が高い。
ね、コスパみたいなところですか。
そうそうそう。なんか、そこすごいよくできてるじゃないですか、やっぱり。
うんうんうん、そうですね。で、これは、昔はあんまりその罪悪感とか背徳感みたいなのを感じていなかったものの、で、最近感じるようになったのが、うどん。
おー。
パスタ。
おー。
パスタはまあそれほどでもないんだけど、今うどんをすごく危険視しているところがありまして、
お
うどんやばいっていうのをなんかいろんなところから聞いて、そうなんだ、うどんいけないんだみたいなっていうところかな。
なるほど、
うん、でまあこれを分類していくと、まあ今言ったうどんでいうと小麦粉
系。そうですね、小麦。
菓子パン。
あとはまあ塩ですかね。
あ、塩分ね。塩分と高い塩分。塩分ね、あとはさっき揚げ物で言うと油物。
はい。
まあいわゆる脂質と、
まあ、そうですね、脂肪脂質。
うん。でまあ小麦粉っていうのも含まれますが、まあ炭水化物系、まあ白いご飯大好きなのでパンも好きですけど。で、まあ、パスタもそうですよね。まあ、うどんもそうなりますけど。っていう。
ということで、ご飯を食べてるときは背徳感は感じないっていうことが分かりましたね。
そうですね。ここ入ってないもんね。
ご飯を食べてるときは単純に幸せって思いながら、米の飯、うめえって思いながら食べられているということが、
これね、
明らかになりました。
昔のその、育ったあれがいけないんだろうね、きっとね。中学、高校の頃、まあ、いわゆるいっぱい食う時期に、
はい、
もう本当に、なんて言うんだろう。こう、ご飯でお腹を満たすみたいな。白米で。ご飯はいっぱいあるけど、おかずは限られてるとか。っていうようなことがあったので、もう本当にちょっとの何かでご飯をいっぱい食うっていうことを何年もしていたのが今ここにありっていう感じです。なので白米をいかに食うかみたいなのはかなりいろんなノウハウを持っているつもりでございます。
そうですね。白米に対する熱い思いを伝わってきましたけども。 やはり背徳感はかけらも伝わってこな い,
っていう。そうね、ここに関して背徳感がないのもね、っていうのと、まあ、こういう個別のものっていう他に、まあ、良くないだろうなって思いながらついついしてしまう。良くない食事。
食事の取り方っていうことですかね。
取り方ね。うん。まあ、まず、急いで食べてしまうことが結構あります。まあ、朝なんか僕はそうなんですけど、そうすると、必然と噛まない。咀嚼ができないから食べ過ぎてしまう。はい、アンドじゃないか。もう一つが、遅い時間。まあ、8時以降は食べないようにとかっていうのはよく言われますが、超えちゃうことが結構あります。一時ね、あんまり遅い時間食べるないで済むというか、食べないようにできてた時があったんですが。
って言ってましたよね、割と最近まで。
うん。
夜はあまり食べないみたいなお話をされてたと思います。
が、今は、超えちゃうことが週に、半分かな、多いと、5日ぐらいになる。まあ、5日までないか。まあ、4日ぐらい。うまくいくと、1日2日ぐらいで、あとは8時以内に。っていう感じにできる時もあるんですけど、もうまあ仕事次第かなっていうのと、そういう遅い時間に食べる時に限って何かします。
何？
この番組的に言いますと、番組の配信作業をしながらとか。
ああ、なるほど。
うん、みんなのダイエットは哲夫さんがやってくれて、ラジオに関しては、まこちゃんがやってくれてるんですけど、まあ、他の番組は編集、まあ、この二人がやってくれてるのとは違って、まあ、単純に、音源と BGM をくっつけるぐらいなことではあるんですけど、編集をして、まあ、音源をアップしてとかっていう作業なんかをしながらとか、あとは気になってた動画を見ながらとか、メールをチェックしながらとか、何かしながら食べることが多いです。
なるほど。
これも、なんだろうな。噛まなくなったりとか、うん、食事っていうものを意識してないで食べちゃってるから、良くないだろうなって思いながら、です。
なるほど。
こんな感じかな。でね、これ書いてて思ったんです。その、
はい。
いくつか。まあ、良いっていうか、まあ、これは背徳感なしにというか、まあ、積極的に食べてもいいんだろうな、みたいなのは、次回のね、回で改めてご紹介しますけど、どっちに入るかな、で悩むものがいくつかあったんですよ。
ああ、そうですよね。迷うものはありそうですよね。うん、
これはまあ明らかにいいよねって、こう、胸を張ってと言いますか、信じてっていうものもいくつかあるんですが、これって大丈夫？っていう不安になったものっていうのもいくつかありまして、
はい。
まあ、今回挙げるのが3つ。カレ
ー。はい。
なんか脂質が多そうっていうのがあるんです。
なんで、
今日の方に入るのかなって思う一方、スパイスがいっぱい入ってたりとか、野菜がそれなりに入ってたりするじゃないですか。
はい。
それ考えると、いや、悪くないんじゃないっていう。で、カレーって僕はイチローさんのイメージがあって。
あ、じゃあイチローさんがもう朝食に毎日のように食べ続けているからカレーは体にいいものだっていう認識があるってことですね。
うんうん、イチローさんが食べてんだから絶対大丈夫だろうみたいな。なんかそんな感じがあって。どっちなんかなっていう、そのやっぱりでも脂質とかね、そのルーって 油の塊みたいな感じのとこあるじゃないですか。
はい。
その脂質な感じと、どっちなんだろう。っていうのが一つ。もう一つ。
はい。
お鍋。これはまあ、お鍋いろいろですが、コテコテしてるものではなく、野菜多めの水炊きみたいな感じのものだったら、いいんじゃない？野菜いっぱい食べれて。
これはいいんじゃないっていうのは、どんだけ食べてもいいんじゃないっていうんだよね。
そう。今日に入るかもしれないって思ったのはそれ。鍋で控えめに食べるって難しいので、いっぱい食べちゃった時に、こっちに入っちゃうのかなっていうので悩んだのが鍋。
なるほど。
で、もう一つ。お肉。まあ、はい、仮にステーキとしましょう。まあ、これ別にステーキじゃなくてもいいんですけど、ただ、お高い、美味しそうな、刺しが、霜降りみたいな、いっぱい入ってるようなのではなく、むしろ刺しが全くなくてもいいぐらいな、赤身のステーキ、だった場合、
はい、
タンパク質、高タンパクなわけじゃないですか、きっと。
そうですね。
だけど、まあ、脂質はその油の差しの具合が限りなくゼロに近いような部位だった場合、
はい、
脂質を気にせず、タンパク質を豊富に含む赤い肉はありなのかな。だけど、やっぱり脂質ってどうしてもあるのかなっていうので、どっちだろうって分かんなくなった。今日考えてた中では、この3つが分からないグループに入っております。
なるほど。まあ、芸能界とかで言うと、お姉枠な感じですかね。
お姉枠ね。
男性なのか女性なのか、分かりかねるけれども、うん、存在感としてはすごくあるっていう、
うんうんうん、まあどれも気になるお食事なので、できたら取り入れたいだけど大丈夫かなっていう感じのものでございます。
なるほど、
はい、
じゃあちょっとこれはいわゆる善悪白黒をはっきりさせて、
うんうん、
多分半助さんが今挙げたものって、うん、痩せようかなと思っていてうまくいかない方絶対召し上がってるものだと僕は確信してるんですよ。
なんでだろうって言ってる人はここ
で、その時にです、皆さんが同じように背徳感を感じながら召し上がっているのか、
うん、
はたまた、多幸感にまみれながら召し上がっているのかっていうのはまたね、うん、人それぞれかとは思いますが。
ごめんなさい。もう、あらかじめ一応確認で言っておきます。常にこれを今挙げたようなものを食べるときに常に背徳感を感じているかというと、そんなことはありません。先ほどの牛丼と同じように、多幸感にまみれて食べるカップ麺もあります。多幸感しかないフライドチキンもあります。だけど注文するときとか買うときとか作るときに、まあ今日ぐらいはって思うときもありますっていうぐらい、その背徳感具合がどうだろうっていう感じですけどね。
まあだってほら、もうそもそものお話になりますけれども、はい、背徳感っていうのは、こう、一般的な、まあ、律したものが良いと思われるものに背くというところに快感を覚えるというお話なわけです。
うんうんうんうん、
ということは、そういったものを、こう、よろしくないとは、重々知りながらも、
うん、
あえてそこを突き進んでいってるっていうことなわけじゃないですか。
うんうんうん、
ということは、背徳感を感じているっていうものは、総じて太りやすいっていうこと、
うん、まあまあそうですよ。
なわけです。
どっかでそれは分かっているのにみたいなとこもありますもんね。
ただあのその中でも例えばこう、うん、さらにまあ太りやすい中で入るとしたらまだこれは多少は太りにくいんじゃないかなって、太りにやすい中の太りにくいものみたいな分け方はできると思うんですよね。
はいはいはい。
太りやすい中のもっと太りやすいものみたいなものだったりとか。
うん、うん、うんうん。
っていうことで多少なりとも、うん、まあ、ゾーンでね、こう、ランク分けをしていくとなると、
うん、
一番やっぱり太りやすい中の太りやすいものは、揚げたものなんですよ。う
ん、ああ、揚げ物ね。キングオブ太りやすいもの。
例えばの鶏肉って比較的高タンパク低カロリーじゃないですか。
うんうんうんうん、
その鶏肉を使った料理の代表の唐揚げが、
うん、
衣をつけて揚げるという工程が加わると、
うん、
一気に普通のお食事よりも何倍もカロリーが大きくなるので、
はいはい、
多分 あんまり皆さん唐揚げのカロリーって考えたことはないかもしれないですけど、
うん、
普通の鶏肉が唐揚げになったら4倍近くカロリーが跳ね上がることもありますから。
おー、4倍か。
そうですね。だから、うん、あの、いわゆる唐揚げ定食みたいなので、
うん、
食事のカロリー表でだいたいまあ出てるもので867キロカロリーぐらいのものから上って結構多いですからね。
おー、800って聞くとやっぱすごいですね。
なので油で揚げたっていう力はかなり強力なんですよ、
うんうん、
で今世間ではね、油で揚げて茶色くなったからカロリーが死んでゼロになったという特説も出回ったりしています
がゼロ理論ですか。
はい、
はい、
やっぱりあの油を使うっていうことのエネルギーが体に入る割合っていうのはやっぱり著しいんですよね、
うんうんうん、
だから同じ理由でいくとやっぱりドーナツもかなりカロリー高いですからね、うん、1個は、
うん、ね、ドーナツは危険だよね。
1個食べたら多分アイスクリーム2個分ぐらいのカロリーがともあることがありますからね、
うんうん、
なんでそのあたりは非常に太りやすい中の太りやすい A ランクって感じですよね、うんうん、でその次 B ランク、太りやすい中のまあまあ真ん中を言ってるんじゃないかと、
うんうんうん、
もので言うと菓子パン。
お、
実はあの菓子パンもカロリー高いんですよ、1個あたり、
うんうん、結構ある。
菓子パンで多分300キロカロリーを切る商品ってほとんどないはずなんですよね。
あ、そうかもしれない。そうですね、確かに
多分400キロ台が平均を占めると思うんです
よ、ね、うん、まあ500も珍しくないですよね。
そうですね、うん、あの本当にそれもともすれば逆に手が届くところの商品もありますからね、たまに。って考えると、やっぱりあの、そこは意外とあの、食べた食事の満足感の割合に対してのカロリーが高いっていう感じですよね。菓子パンで1個じゃなかなか満足しないじゃないですか。ちょっとした小腹が空いた時に食べるとかだとともかく、お昼ご飯で食べようって思って、菓子パン2個とか買って食べたらもうそれだけで800キロカロリーを超えたりとかしますからね。そうするとやっぱりあの菓子パンっていうのは意外とあの食べた後にもっと食べられるっていうところだから、味がよくできてるっていうのもこれがまたくせ者で、やっぱりもっと食べたいと思ったりとかしてしまうことによって結構なカロリーを積み重ねやすいところはありますよね。で、同じグループの中で考えると、カップ麺。
はい。
カップ麺も、まあ、あの、カップラーメン。
うん。
まあ、厳密に言うとカップラーメンよりも、
うん、
あの、ね、僕の地元群馬県の誇る丸化食品さんのお作りになる、ペヤング。
あ、ペヤング。はいはいはい。
はい。あの、あれ群馬県
が、ですね、
あの、そう。え、あの、世界に誇る焼きそばではあるんですが、
うん
うん、あの、ペヤングって、あの、悪ふざけみたいな、ものすごい大きいのとか今出てたりとか、
はいはいはい、
ものすごい、あの、味の強いものとかあったりするじゃないですか。うんはい、あの、ガリガリ君と悪乗り競争してるんじゃないかっていうぐらいの。
うんうんうん、
結構いろいろな味だったり、カロリーだったりで、だから、うん確か、 2000キロカロリーを超えてたかな、多分一食で2000キロカロリーを超えるぐらいの、
そんなんでしたね、
部屋に売ってた気がするんですよね、すいません、ちょっと正確に数字を見てこなかったんですけど、でも多分ペヤングも食べた後に夕食を食べようと思ったらきっと食べられる人は多いはずなんですよ。
はいはいはい。
だからやっぱりあれも入っている満足度の割にカロリーが高いっていうところで、やっぱり注意が必要なものになっていきますかね。でまあ、その次が、まあ、今度は C グループですかね。太りやすいけれども、まあ、その中で言ったら、まあまあ、まだ太りにくいかなと言えるものが、例えば、うどん、パス。まあ、牛丼はちょっとすごく微妙なところがあるんですけど、一応牛丼も入れておいてみましょうか。
はいはい。
まあ、このあたりは炭水化物が主力なのでっていうところがね、やっぱり皆さんにも分かっていただけると思うんですが、さらにじゃあもう一ランク下にこう D グループを取りやすいなんてとんでもない、むしろ食べ方次第では、痩せることもできるんじゃないかっていう食品。っていうところで、まあ、焼肉とかステーキっていうのは、考えられるかなと。あとはまあ、ハンバーガーもそこに入るものも今出てきてますからね。
そうか。
お食事系のハンバーガー、グルメバーガーって言われるようなもので、
うん、
俺らの大衆的にドライブスルーで買えるようなところではなくて、ちゃんとお店に入って、食事、一食の食事としてのボリュームを持たせられるようなハンバーガーって、かなりちょっと野菜とかをしっかりとボリューム置いて、挟み込みながら、しっかり、ね、お肉も、ちゃんと、市場の知れた良いお肉を、炭火とかで焼き上げて、例えば、全粒粉の、いわゆるバンズを使った、ハンバーガーとかっていうのも結構たくさんありますからね。そういったものを選ぶと、割と、まあ、ダイエット向きと言えなくはない。ただ問題は、サイドメニューでポテトを頼むのがデフォルトになっているところを改められればっていう感じだと思うんですね。
まあもうなんか、セットっていうか、もう一緒に一括りみたいなとこありますもんね、ハンバーガーとポテトって。
だからハンバーガー自体がそれほど問題があるというよりも、ハンバーガーに付随してくるもの。例えば、ファーストフードとかで言ったら、ハンバーガーにシェイクを頼まれる方とかもいると、もうそこはかなりコンボが積み重なっていくじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうなれば当然太りやすいってなりますけど、お食事系のハンバーガーで、例えばブラックのアイスコーヒーでした、サイドメニューがサラダでしたってなったら、ちょっと様子変わってきます
ね。そうですね。ああ、そうか。なるほど。
なんで、そこ大きく変わっていく。だから同じように、まあ、調理の方法とか選ぶもので変わっていくっていう意味では、焼肉とかステーキも同じことが言えますよね。いわゆるタレの焼肉っていうのはかなりやっぱり糖分も多かったりするものがあるので、やっぱり太りやすいものに入りやすいんですが、例えば塩のものだったり、さっき半助さんがしきりに連呼してた赤身のお肉、中心に選んでいただいたりとかすると、そこはやっぱり体を作るっていうタンパク質が取りやすいっていうことにもなるので、まあすごくかえって太りやすいなんてとんでもないって言えるだけのメニューになりうるところはあるんですよね。同じ理由でステーキもやっぱりサシの入ったものでなくて赤身のランプステーキみたいなものをしっかりと噛んで召し上がったりとか、でそこにガーリックバターとかがついてるものを外してもらったりして、塩コショウとかで食べられたりとかすると、やっぱり変わっていくし、良いお肉だと、それこそ本当に今塩コショウにわさびとかわさび醤油とかで食べさせたりとかとかあります
ね。はいはい、
だからそういったもので選んでいただけると、太りやすいどころかむしろダイエットにすごく有効的に働いてくれるものになりいたりとか。だって、いわゆるいきなりステーキとかに行くと、もう本当にダイエットをすごい強く押してますよね。
なんか、要は、いきなりステーキに行って、ご飯を食べないでお肉だけを食べて痩せるみたいな、あれが、成功した人がどうのこうのみたいなの、結構話題になりましたね。
お店の中のポップでももうダイエット、の味方ぐらいのポップを至る所に貼ってますからね。
あ、そうなんですか。へえ。
まあ、いきなりステーキはあの、そこにブロッコリーっていう野菜を加えることで、さらに消化吸収をさせやすくするっていうので、すごく推奨してたり。
ほうほうほう。
ただまあ、そこまでやると、今度あの、過ぎたるは及ばざるがごとしという側面もあったりはするんですが、ただまあ、そう考えても、まあ、焼肉、ハンバーガー、ステーキの3つっていうのは、食べ方次第、あとはまあ、食べるお店と、まあ、本当にあの、メニューとかレシピ次第では、痩せることに強い味方になり得るお食事でもあるっていうことですね。
なるほど。
一番怖いのがなので、あの、グラタンコロッケバーガーなんです。
ああ。書くの忘れてましたけど、グラタン大好きです。でコロッケバーガー大好きです。ですね、やばいですね。
あの、グラタンコロッケバーガーって、
はい、
ものすごいことになってるんですよ。
揚げ物だし、炭水化物だし、みたいな。
そうです。炭水化物を油で揚げてっていうことを、なんとなく繰り返しているものじゃない。炭水化物の含有量と油の量がものすごいことになるんですよね。
なんか、あれだよね。丹念に太るための手間暇いっぱいかけてますみたいな。
そうです。だって冷静に考えたらかなりタンパク質少ないじゃないですか。グラタンコロッケバーガーだとすると。
そうですね。
なので、あの、グラタンコロッケバーガーが僕はね、すごく怖い。それにポテトとシェイクをつけると、これはもう太るための申し子の食事って言ってもいいぐらいに危険なお食事だなと思っておりますが、なのでハンバーガーも本当にメニュー次第で大きく変わっていくところがあるなと思うんで、うまくお付き合いの仕方で変わっていくんじゃないかなと、いうところはありますよね。
なるほど。
あと、うどんとかパスタに関しても今糖質のゼロの麺とか糖質をオフにした麺とかを売りにしているところもあるじゃないですか。まあ、あと、うどん屋さんのチェーン店では、食物繊維を麺の中に練り込んでますって言ってるところもあったりとか。
へ、あ、そんな麺もあるんですか。
そうなんですよ。花丸うどんさんとか確か今麺、すべてのうどんの麺の中に食物繊維を練り込んでるはずなので。
へ、なるほど。
で、あの、市販で、いわゆる乾麺のうどんでも糖質ゼロって書いてあったりとかするものもね、たくさんあります。
いや、それ知らない。うどんでそういうのあるんですか。あ、パスタ
今結構出回ってますね。パスタでも出回ってますし。
へ
ぇー。ただその辺を使っていただくとまたちょっと変わってくるのかなと思いますが、炭水化物が多いっていう理由では、やっぱりあのうどんパスタ非常に怖いですね。あのうどん県の香川県が非常にやっぱりあの糖尿病の罹患数がかなり高いっていうの
も、ね、そういう話を聞いて急に怖くなっちゃってね。あの本当にだからそれまではうどんってまあさっと作りもいいしそこそこ腹持ちもいいしみたいな腹持ちっていうか時間が経った時にすぐ腹減るんだけどその食べた時の満足感としては結構高かったりするので
そうですね
結構重宝して使っちゃってたというか結構好んで食べてたんですがなんか今はピタッと避けてしまっている。パスタは今でも食べてるんですけど、そうなんです。
ただこの辺もそう工夫の仕方で、例えばそこにあのおろしうどんみたいな感じで食物繊維がたくさん入ったものとかを一緒に取ることで中和される部分、糖の摂取がある程度中和されていく部分はあるので、まあ、中和というかあの糖が排出しやすくなるんですけどね。だからそういうことでの工夫の仕方はあるので。思っているよりも太りやすいということには直結しなくて済むお食事っていう感じなんですよね、
うん、まあうどんもパスタもそうですけどなんかキノコをね山盛りにしてとかっていう風に一緒に取られてる方も多かったりするんですが、
うん、そうですね、うん、すごいだからあんなに毒だよく今キノコを口に登らせることができまし
たいやなんか僕はやりませんけどいや、なんか、あの、好きな方だったらね、そういう組み合わせするといいんじゃないかなっていうのがあったので。
そうですね。食物繊維もミネラルも多いですからね。うん、やっぱりそこは理にかなってますよね。キノコうどんとか、それこそキノコをたくさん使ったパスタとか。なので、そこはあの、本当にメニューとレシピ次第で評価が変わったりする部分ではあるので。 だからまだ工夫すると、
うん、
うまくあのこうダイエットにも役立てることができる食事になるかな。
うん、
揚げたものっていうのはもうあの工夫のしようがないっていう。
あ、まあ、そこで完結しちゃうっていうのもある。
そうですね。どんなにいい油を使ったとしてもっていう、うん、油が入るっていう話ですから、ね。
うん、
まして酸化した油なので、
うん、
やはり活性酸素っていうのも見づらいんですよね。そうなると、いわゆるあの肌だったり血管の老化っていうのも招きやすかったりっていうのもありますから、
うん、
なんでも揚げ物に関してで言うと本当にあのこういいなと言ってあげられる場所が非常に少ないっていう。言えるのはあの食材の味を封じ込めて美味しく食べられる料理方法だっていうところぐらいです。
ああ、なるほどね。ああ、そうか。やっぱりその揚げ物とかがまあ第一にこうちょっと気をつけましょうっていう、まあ控えるなり食べるタイミングを考えるなりっていうのをちょっとしつつ、まあ他のものはこのレシピとかうまく工夫すると意外と逆に手助けにしてもらえる可能性もあるぞと。
そうですね。だってラーメンも割と醤油ラーメンとかでシンプルなものを、
うん、
今割とあるじゃないですか、はいはい、こう研ぎ澄まされた系のラーメンとか、
うんうんうん、
ああいうものだと菓子パン2個よりもね、うまくするとカロリーが少なかったりしますからね、
うんうんうん、
だからまあよく言いますけども、ラーメンが悪いわけではないですからね。
そうね、
はい、そしてラーメンのことをあの責めているわけではございませんということだけ、うん、あのもう一度繰り返してお伝えしておきますが、はい、ただ、ね、ラーメンもそれこそいわゆる二郎系みたいなものだったら、
うん、
爆発的なカロリーを持ってたりするじゃないですか。
そうなんですけどね、そこにまたハマっちゃうんですよね。
なのでラーメンもあの選ぶものによって変わるっていう、あのそれこそ背脂をどしどしかけてあるラーメンとかは、
うんうん、
やっぱり油の力が強いですよねっていうふうになりますね。
揚げ物に近くなっちゃうぐらいか。
そうですね、うん、やっぱり油の旨味を食べてるものだと思うので、
うんうん、
なんでラーメンも本当に選びがち次第でそこは評価が大きく変わっていく食べ物っていうことが言えますかね、うん、
なるほどね。まあちょっとここら辺注意していきましょうっていうのと、
なんだかな、回数が多いとやっぱりリスクが高いので、うん、そのあたりをあまりこう集中的にとか一気に大量に食べないっていうことを考えることが大事だと思うんですよね、
うん、
多分急にそれを食べないっていう話をしてもなかなか難しいので、
うん、そうですね。まあでもそれぞれね、美味しかったりとか、まあ、好きっていうのもあるでしょうし、なのでこう、まあ、頻度を調整するとかね、なんかそういうの
ですね。あとはだから太りやすいっていうことを知っておくっていうことが大事っていう、あの悪い食べ物っていうことではなくて、
うんうん、
食べるとどっちかっていうと太りやすいものっていうことを知っておくことが大事かなと思いますよね、
うん、なるほどね、はい、この辺を理解した上で楽しんで、
うんね、まあ、食べると、あとは覚悟をしてもう今日太るんだと思って食べるとか、そういうことです
よ、ね、まあ、ね、どうせ食べるんだったら、ね、それは楽しく食べた方がいいと思いますので、まあ、ちゃんと理解をした上で何気に食べてたら太っちゃったっていうのじゃないように、まあこれからはしていければというふうに思います。で、まああと、まあさっきも言いましたけど、やっぱ食べ方をね、なるべくこう急いで食べるっていうんではなくて、ゆっくりしっかり噛んで食べるとか、早い時間に食事は済ませるとか、やっぱ何かしながらも良くないですよね、きっとね。
そうですね。何かしながらが良くないのは、うん、あの無意識のうちに咀嚼する回数が少なくて飲み込んでしまうからっていうところですよね。
ああ、やっぱりそれも噛まなくなっちゃう原因の一つってことか。
そうですね。多分咀嚼が多いに少なくなるかなと思います。
何かしながらって結構時間に、まあ、いろいろしたいことがあるから時間がないってはないんだけど、まあでも何かしながら食べれてるんだから余裕が多少あるはずなのにっていうね、なんか欲張ってあれもこれもしようみたいになるからいけないんだろうなっていう反省をしながらなんですが、 まあでも食事をしているっていう認識があんまりなくなっちゃってるから、やっぱりそういう噛まないとかね、そういう状態になってても気づかないだろうなっていうのは。
そうですね、多分気づくのは満腹感を得た時だと思うので、その時にはもう相当量が入ってしまってますからね、
うん、っていうね、あの気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いますので、こういった、まああまりいい状況ではない食べ方っていうのは、まあ、改善していく方向で考えていけるかということでございます。
でさあ、そしてあのボーダーライン上のものですよね。
はい、まずカレー。これは
カレーも、あの、諸説というか大きく二説に分かれるんですよ。
ほう。
まあ、本当にこれ真っ二つで、カレーは太るっていう人と、
ほう、
カレーこそダイエットに向いた食品だっていう人と、
ほうほうほうほう、
本当に二種類、きれいに分かれまして、
ほう。
で、まあ、カレーは太る説を、うん、唱える方々ね、やっぱりあの、大半を占める意見としては、ハンスケさんが最初に言われた、
うん、
やっぱり、ね、意外と油が多い、
うんうんうん。
特にあの、日本のカレールーに関しては、
うん、
まあ油もさることながら、実は意外と炭水化物、塩分、糖質も多いんです。
ほうほう。
で、ありながら、ちょっと逆説的なんですけど、
うん、
あの、例えばあの、レトルトの一食分のカレーってあるじゃないですか。
はい。はい、
あれの、カロリーって、菓子パンより少ないんですよ。
そうなんですか？
これ意外だと思うんですけど、
うん、
あの、本当に菓子パンよりカロリー少ないものがほとんどです。
へー。
ただ、あの、そこにご飯が加わると、ご飯の量によってまたカロリーがプラスされるんで、
そうか、
じゃあ菓子パンとっていうふうに考えると、ちょっと一概には言えないかもしれないですけど、
うんうん、
カレールー単体で言うと、意外とカロリーが少ないです、
うんうんうん、
だから、まあそういう意味でダイエットに有効な部分っていうのもあるので、まあ、一番いいのはいわゆるインドカレーみたいなものでスパイスをたくさん使ったものっていうのは、うん、今ね、すごくスパイスカレーのお店とかもたくさんありますしね、
うんうんうん、
そういったもので発汗を促す作用っていうのがやっぱり高い食品が多かったり、
うん、
スパイスって漢方になってるものも多かったりするので、
うん、
体に良いっていう部分もあるかなと。だからこれもやっぱりあの、お店というか食品を選ぶ、スパイスカレーはダイエットには良いけれども、
うん、
多分あの、カレールーとかで自分で作ってしまうカレーはついオーバーカロリーになり気味になるだろう、
うんうん。
あと、例えばカレーに入れる野菜っていうのも割と炭水化物になりやすいものが多い。例えばジャガイモとかね。
はいはい、うん、
そういったものが入っていったりすると、
うん、
意外とやっぱりカロリーとしては跳ね上がるし、糖質の含有量も多くなるっていうところで、
うん、
まあ、ちょっと注意は必要になるかな。
うん、
ただ、スパイスカレーだとそういった部分がかなり差し引かれるっていうところがあるので、
うん
うん、そこでだからやっぱり評価の仕方が分かれるので、一般的な言い方をすると日本式のカレーっていうのは、
うん、
ザバザバと書き込んでしまうところも含めて、あと美味しくて食べ過ぎてしまうところも含めて、ダイエットには割と不運もきているところですね。ただスパイスカレーは割とダイエットに向く側面もあるっていう分け方が整理がしやすいんじゃないかと思います、
うん、なるほど。じゃあ一郎さんがどんなカレーを食べているかは、僕がイメージしていたバーモントカレーじゃない可能性があるっていうことですね。
そうですね。あともっと言ってしまうと、
うん、
あと一郎さんほど体を使ってないっていう前提があるじゃないです
か。そもそもスタートラインがね。
そうなんです。あの、You are not 一郎さんっていう話なんですよ。
そうだよね。
なんで、そこは、あの、注意が必要ですよね。
はい。ということで、カレーは。まあでもそのスパイスカレーだったりとか、まあ野菜もね、そのジャガイモって結構あるけど、かぼちゃにしてみたり、さつまいもにしてみたりみたいな、ちょっといろいろ変えてみたりはしてみたりしてるんですけど。
そうすると多分割とダイエット向きな食品には変わっていきますね。
うん、
特にさつまいも入るとかなり変わるので。
うんうん、
はい、そこは多分、カレーとしては、
うん、
またあのだいぶこうダイエット向きの食品になる余地はあるのかなという気がします。
じゃあ続いての鍋。
はい。もう鍋はこれはもう、ほぼほぼどんな鍋でも、無条件に良いと思っていただいていいと思います。
うん、お、ダイエット向きと思っていい。
そうですね。やっぱり半助さんに言われたように野菜がたくさん食べれるっていうところなんで、あとは例えば豚肉、油が多い豚肉が入るような鍋でも、油が落ちるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なので、まあそういった意味ではすごくあのヘルシーに、たくさんの野菜、お肉っていう栄養素が取れるっていう部分は大きいですし、あの基本的に暑いですから、あの、すぐに飲み込まないっていうところも含めてですね。
ああ、それも大きいのか。
あの、暑いお肉とか暑い野菜ってそんなに噛まずにすぐ飲み込むってできないじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからまあその部分でも割と咀嚼もしやすいのでっていうところはありますしね。
なるほどね。
だからあの、これはもう食べに関しては非常に良いです。
いい方ですね。
鍋は迷わず、痩せたいと思ったらもうあの季節を問わず鍋を召し上がっていただくのがいいんじゃないかと思う。
そうか。鍋か。
ただ、鍋がおかずでって考えると、そこにお米がまた介在してくるので、鍋を主食って考えられたら、ダイエットにはすごく鍋を良い食品だっていうふうに思っていただけると。
鍋を置かずにっていうパターンもあるし、もっと言うと鍋の締めでおじやとか、締めの鍋うどんとか鍋ラーメンも今あるからね。そういうところまでやっちゃうと話が変わってきちゃいますね、きっと。
なんで一応あの覚えておいていただきたいな。鍋というのは、はい、角界ではちゃんこって言いますからね。
はいはい。
でちゃんこを食べる力士の皆さんっていうのは基本的に体を大きくするために食べるわけじゃないですか。
そうですよね。
だからね、ダイエットにも良いけれども、過ぎたるは力士を作るがごとしっていうことになるためなんですから。
なるほどね。はいはいはい。ということで、まあ、うまく食べれば、ダイエット向きと。
そうですね。まあ、普通は多分鍋を積極的に食べてて、そんなに体を太らせるほど鍋食べれるってあんまりないんじゃないかと思ってるので、まあ、一部の皆さんに向けてだけお伝えしておければかなと思うんですけど、一応鍋と書いてちゃんこと読むのが角界だということを知っておいていただけると。
はい。ということで、一部の方、ご注意ください。私も注意します。ということで。
はい、一部なんですね。
はい。では三つ目。赤身のステーキ。はい、まあ、さっきちらっとね、お話ありましたけど、
そうですね。これはもう本当にさっき話が出た通り、高タンパクっていうところで良いっていうのと、ここで多分ちょっと誤解をされているとか、タンパク質と脂質って、そこで存在している時点では別物ではあったりするんですが、
はい、
体を作るのに吸収されなかったというか、体を作ることに使われなかったタンパク質は、分解されて脂肪として蓄積されるという側面もあるわけです。
ああ、そうか、そういう話でしたね。確かに。はいはい。
そうです。だからこれは量は注意をした方が良いですよねっていうところがあるんですよね。うんうんうん、
まあこれもあれだね。量を取りすぎては本末転倒だということになる。
そうですね。だいたい1キロの筋肉に対して、タンパク質2グラムって言われてるんですよ。成長させるのに。
おぉ、そんなもんなんですか。
そうです。そう考えると、無限にステーキを食べてやっていいやっていう話、もちろんね、ステーキ、タンパク質の塊っていうことではないですから、純粋な量ではないかもしれないですけどね。ただ、それでもそのぐらいなんですよ。なので、それを脂質とか抜いて純粋に取れた方が効率が良いっていうので、ビルダーの方とかはプロテインパウダーとかを溶かして飲んだりするわけです。だからまあ、そうですね、サーロインとか、まあ、脂が多い部位よりも、赤身のお肉とかヒレステーキみたいなものを食べていくっていう方がダイエットには有効だっていうことを知っておいていただいて、あとはだからその時には少しお米を減らしてお肉をたくさん食べるとか、あとは付け合わせの野菜にそれこそ本当にブロッコリーだったり、サラダとかっていうものを足して、 召し上がっていただくっていうことをしていくと、
うん、
ダイエットには向いた食事になるかな。ただそれもいわゆるちゃんとした筋トレをしてこそっていうところはありますけどね、う
ん、さっきの一郎さんのお話ね、ある程度
そう
しっかり動いた上でこういうものを取ると体を作るのに効果が高いですよと。
そうです。
わけですね。ということで、ノット一郎な皆さんはご注意くださいと。私も注意します。ということで。
なので、誰々がやっているからこうだっていうのは非常によくあるじゃないですか。
僕も
よく
あります。あります。
僕はその時心の中で言うはノット誰々って思うんですよ。まあ、誰一人として誰かではないじゃないですか。
まあ、そうですよね。そうですね。うん。確かに、それはその通りです。
そう。だから、そこだけ、うん、いいところだけ見てしまうと、
うん、
同じ結果が自分に返ってこないことが多いので、
うん、
そこはちょっと気をつけておきましょうねっていう意味合いなんですけどね。
はい。ということで、注意しながら、これは気をつけた方がいいよっていうものを、こう、今回は見ていきましたけども、まあその逆になるのか、まあ新たないいものが出てくるのか、まあ次回は、痩せるのにいいお食事、痩せるための助けをしてくれる食事と、そういった、次回はいい食事の方に行きたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみください。そして最後
に。あとは、あれですよね、うん、皆さんが普段食べてて、これっていい食事なの、悪い食事なのっていうのも、
うん、
もし、この番組に関しては配信に少し時間があるので、うんまあ、ちょっとツイッター等々やってらっしゃる方であれば、うん、上げていただいたりしても面白いかなと思いますので、もちろん番組にお寄せいただくのもお待ちしてはいるんですが、
そうですね、
そういった形でちょっと参加をしていただけるといいんじゃないかなと思いますので、
は
い
は
い、
この番組も番組宛てのメールフォームできておりますので、バックナンバーページの方から、トップページの方でもよろしいですが、真のリンクがありますのでメールフォームからお送りいただいても大丈夫です。ということで、最後になりましたが、懸垂チャレンジ継続中でございます。そう、数字をちょっと整理しとこうと思って、ちょっと今週はできていないんですが、前回1センチぐらいしか、ビクッとしたぐらいしか上がりませんというお話をしてから、2週ちょっと経ったのかな、
そうですね、
1週目、一週間、筋トレ、腕立て伏せ、腹筋、背筋、スクワットを一セットで15回、25回、まあ、腕立てが15回で他25回っていうのを一セットで、だいたい2セット。で、2週目は全部2セットかな。2週目以降は全部2セットでやってきております。で、1週目再チャレンジしてみました。
はい。
まあ正直ね、まあやってはいたけど、びくともしなかった具合から言って、1週やったぐらいじゃそう変わんないだろうと思って、どれぐらい変わんないか確認、下手したら1センチも上がらなくなるんじゃねえかなっていうぐらい不安だったんですが、
はい、
変化ありました1週間で。多分3センチぐらい、明らかに前回と違うっていうぐらいにはなりました。
投射比3倍ですね。
そうで、体重自体はまあ変わってないので、ほぼほぼね。なので、まあそのもがき具合がコツをつかんだのかっていうぐらいな感じなのかもしれないですけど、まあ上がりました、1週間で。ちょっとで、さらにですよ、そこから、まあ、さっきも言いましたけど、25回、腕立てが15回の他25回を2セット、まあ5日週2週目で、毎日ではないんですけど、まあ週5回2セットずつ やりまして、
はい、
90度まで、肘が90度曲がるぐらいまで上がりました。なので3センチのさらに倍ぐらいかな。
おお。
なのでなんかもうちょっとでいけそうな気がするっていう。おお、90度まで曲がってるじゃんとか思って。なんとなくその懸垂の形になってきてる感じ。
着実な進歩を。
そう、一週間で結構変わりますね。っていう。
しっかりやっていくとでも変わりますからね。
感じがしてきたので、これはもしかすると、そんなに長く、なく、一回できるかも。一回っていうところがあれですけど。
そう
そう。まだ
今。ちなみに、なのにさん、今日の時点で8回やってますからね。
また0回です。ということで、まあ0回なんですけど、でももう、最初の時なんで、もうこれ、できるようになるのかねって思ってたぐらいだったので、でもこう。
ゼロではなくなった感じですよね。うん、0.1 とか 0.3 とかかもしれないけど、ゼロではなくなったので、
うんうん、
まあ、ここからだから掛け算ですよ。
ちょっと。
ゼロはいくらかけてもゼロですけど、
うん、
スタートしてから、ここは掛け算で、ぐんぐんぐんぐん上がっていくことができるわけです。
上がったぞっていうね、ちょっと嬉しかったので。まあ、これをちょっと、やろうと思ってたのは、その、実際どれぐらいの腕立て伏せ、まあ、プラスその腹筋、背筋とかも、一応数字としては記録をつけて、どれぐらいやってこれぐらいになったみたいなのは、ちゃんと、こう、記録をつけなきゃなと思っていたので、次回の収録の時には、ちょっとその、表を整理して、ご紹介をしたいなと思っております。
おお、いいですね。これちょっと参考にしていただきたいですね、皆さん。
次回の収録の時に1回できるようになってたらいいんですけど、まあね、あんまり過度な期待をせずに、とりあえずちょっと続けることがまず今は、一応筋トレ続けられているので、筋トレ続けて、懸垂の具合も結構定期的に入れやっていきたいなと思っておりますので、こちらの研究の様子も生温かく見守っていただければ嬉しいです。
はい、じゃあ皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ぜひ、はい、生ぬるいメッセージをたくさん
そうですね、メールフォームの方からお送りいただければ嬉しいです。ということで、
もうこんなに上がったんだから十分だよっていう、こう甘い誘惑をたくさんしていただいて
はい、ということでお届けしましたダイエット研究所56回、お届けしましたのは半助と
長井でした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。